変わりましてお知らせです。まず暮らし環境から。確定申告をマイナンバーカードで行う予定の皆さんへ。マイナンバーカード作成には約1ヶ月かかります。マイナンバーカードを利用して e-tax により申告手続きを行う場合、マイナンバーカードの電子証明書を e-tax に登録する必要があります。またすでに住民基本台帳カードの電子証明書の e-tax を利用している人も、マイナンバーカードに変更された場合、マイナンバーカードの電子証明書を e-tax に再登録する必要があります。マイナンバーカードを利用し e-tax で確定申告を行う予定の人で、まだマイナンバーカードを作成していない場合は、早めにマイナンバーカードの申請をお願いします。 IC カードリーダーライタの準備・確認。マイナンバーカードを使って e-tax による申告手続き等を行う場合は、 IC カードリーダーライタが必要です。利用する IC カードリードライタがマイナンバーカードに対応していない場合もありますので、公的個人認証サービスポータルサイトにてご確認ください。以上のお問い合わせは市民課電話 56-0607 までお願いいたします。次に、12月1日から20日まで年末の安全なまちづくり県民運動が行われます。年末の慌ただしさの隙を狙った犯罪に巻き込まれることなく、年末を明るく平穏に送り、新しい年を迎えるためにより一層気を引き締めましょう。年間のスローガンです。 3N 運動。これは三内運動のことですが、犯罪に遭わない、犯罪を起こさせない、犯罪を見逃さない。もう一つは今年の犯罪発生状況の特徴です。愛知県は住宅対象侵入等が10年連続全国最多です。十分に注意してください。住宅対象侵入等のうち、在宅中の侵入が増加しています。不在になる部屋は施錠しましょう。最後に、自転車盗難者の半分以上は無施錠でした。通録を心がけましょう。以上のお問い合わせは安心安全課電話 56-0611 までお問い合わせください。代わって12月1日から10日まで年末の交通安全県民運動が開催されます。運動の重点をお知らせします。まず飲酒運転を根絶しましょう。それから子どもと高齢者を交通事故から守りましょう。夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗車中の交通事故をなくしましょう。そして後部座席を含めたすべての座席でシートベルトとチャイルドシートを正しく着用しましょう。交通安全 3S 運動を広めましょう。ストップの S、スローの S、スマートの S です。以上のお問い合わせは安心安全課電話 56-0611 までお願いいたします。代わって10月に行われましたご家庭に眠っている食品大募集、このお礼とご報告です。10月24日から29日の6日間、福祉の家にて受け付けましたご家庭で眠っている食品募集事業フードドライブにてお寄せいただいたお米は376キロ、お米以外の食品は718点、416キロ。これらを生活困窮者等に無償で食料支援を行っている認定 NPO 法人セカンドハーベスト名古屋へ寄付いたしました。ご協力いただきましてありがとうございました。お知らせの最後です。ウォームシェアスポットのご紹介です。 ウォームシェアとは、暖房による消費エネルギーを少なくするため、冬場に一人一台の暖房をやめ、地域の暖かい場所をみんなでシェアしようという考え方です。長久手市では、公共施設各所のほか、下記の店舗にウォームシェアスポットとしてご協力いただいていますので、ぜひお立ち寄りください。秋田長久手店、アルキペラゴ、ソヨゴコーヒー店、長久手郵便局、文化の家にある花小読み、長久手中央図書館にあるラフカフェ、以上のお店でウォームシェア期間12月1日から平成30年3月31日まで行っております。
続きまして、プラスチック製容器包装の品質検査結果のお知らせです。皆さんから集められたプラスチック製容器包装は再商品化事業者に引き渡され、新しい製品へと リサイクルされています。効率的リサイクルかつ品質の保持のため、プラスチック製容器包装の品質検査が9月に実施されました。結果はガラス片が入っており、近畿品評価の分野で最低評価を受けました。またハンガーやタッパー等の製品そのものはプラスチック製容器包装ではありません。燃えるゴミとしてお出しください。次に、健康福祉からのお知らせです。年金ネットで確認。年金ネットでは、これまでの年金記録、これからの年金受給見込み額を確認することができます。お問い合わせはナビダイヤル 0570-058-555、 それと050から始まる番号の方は 03-6700-1144 までお願いします。次に、市民・法人・企業の皆さんへ、歳末助け合い運動への協力についてのお知らせです。この運動は赤い羽共同募金の一環です。この運動では、募金活動といただいた募金で支援を必要とする人が歳末を安心して暮らすことができるように福祉事業を行います。募金をいただいた法人・企業については、社会福祉協議会広報誌で報告します。ご協力をお願いします。年内の受付は12月26日火曜日までです。お問い合わせは社会福祉協議会内の市共同募金委員会、電話は 62-4700 です。変わりまして、町の話題、市民記者の記事です。草掛防犯ガード隊現社協会長より感謝状を受けました。草掛防犯ガード隊が第65回愛知県社会福祉大会で社会福祉事業の増進に寄与した団体として県社協会長より感謝状の贈呈を受けました。その感謝状が写っています。次に、長久手アートフェスティバルの記事です。先日、市内の福祉の家エリアの大草周辺にあるガーデン&カフェアルキペラゴに入ったら、中庭にアートフェスティバルの作品展示がありました。その展示品が写っています。市民記者ファーストサーブさんの記事でした。変わりまして、地域伝言版、こんにちは、西小学校区まちづくり協議会です。市内一斉清掃活動 IN クリーンを行います。私たちの街をきれいにしましょうを合言葉に、平成29年12月3日日曜日、長久手市内全域で行います。この地区では第1部と第2部に分けて行います。事前申し込みもいりません。西小学校区の方ならどなたでもご参加いただけます。 ご家族、ご近所、お誘い合わせの上ご参加ください。ゴミ袋は各自ご持参ください。共生ステーションで新しいものと交換します。第1部は9時半から10時半まで。ご自宅から最寄りの公園まで清掃します。次に公園を清掃します。公園から共生ステーションまで清掃します。小学生以下のお子様はお菓子もらえますよ。第2部は10時から14時ごろ、町郷フェスティバル。ミニトレインに乗れます。野菜販売もあります。つまみ細工、絵手紙展示など盛りだくさんです。お問い合わせは、西小工区共生ステーション、電話は64-5331 です。変わりまして、美産田より、日進市のお知らせです。道義秀樹コンサートです。伝統的な雅楽器を用いて、洋の東西を問わず、馴染みある曲目を演奏します。この機会に雅楽の音色に触れてみませんか？時は1月8日月曜日祝日、15時開演、14時半会場です。場所は日進市民会館大ホール。料金は3500円です。お申し込みは日進市民会館窓口。こちらは月曜日休みです。それからチケットピアで好評発売中です。お問い合わせは日進市民会館 0561-72-0955 にお問い合わせください。代わりまして、ドクターからあなたへ。図書館通り岡本マタニティクリニック岡本俊道医師のお話です。インフルエンザワクチンと妊婦。インフルエンザ流行の季節となりました。インフルエンザワクチンの有用性についてお話しさせていただきます。ワクチンには弱毒性ワクチンと不活化ワクチンの2種類あります。不活化ワクチンは胎児に影響することなく妊婦に接種可能です。インフルエンザワクチンはこの不活化ワクチンに分類されます。インフルエンザワクチンを接種すると体内に抗体といわれる物質が作られ、これはウイルスに抵抗力を示し、インフルエンザウイルスから身体を守ってくれます。妊婦ではこの抗体は胎盤を通して胎児に移行します。移行抗体と呼ばれるものです。つまり妊娠中にインフルエンザワクチンを接種すると、胎児はインフルエンザに対する抗体を母親よりもらい受け、インフルエンザに抵抗力を持った赤ちゃんとして生まれてくることになります。妊娠中にワクチンを接種することはお母さんだけでなく赤ちゃんにも有用性が高いのです。当然のことですが、赤ちゃんに接する家族の方もインフルエンザワクチンを接種し、家庭にインフルエンザを持ち込まないことも大切なことです。以上、ドクターからあなたへでした。代わりまして、年末年始の歯科医療のお知らせです。愛知歯科医療センター、お問い合わせは 052-962-9102、時は12月29日金曜日9時から11時、12月30日土曜日から1月3日水曜日は9時から11時、それと、午後1時から3時。場所は名古屋市中区丸の内 3-5-18、愛知県歯科医師会館1階、愛知航空保健センター内です。以上です。変わりまして、一平と一服、ボリューム52。矯正のためのキーワード。私たちは大人になってからは、高校や大学、 会社といった同じ価値観、同じような能力の人たちの中で多くの時間を過ごすことが多いように思います。そこでは同じような人たちを集めるために試験があることもあります。一方、地域に住むためには試験はありません。そのため地域には物事をきっちりと進めたい人、大雑把でも気にならない人、せっかちな人、ゆっくりな 人など実に様々な価値観、能力を持つ人が暮らしています。異なる価値観、能力を持つ人たちが同じ地域の一員として一緒に暮らしていくためには、多様性を受け入れられるおおらかさが必要ではないでしょうか。以前に私がいた介護の現場でこんなことがありました。介護施設の部屋の両端から A、B、2人の職員がおむつ交換を始めました。 A 職員はおむつ交換が上手で交換時間も早い。一方の B 職員はおむつ交換に時間がかかる上に交換が不慣れで漏れてしまいます。私が責任者として B 職員が対応した利用者さんに、おむつ漏れちゃったね、ごめんなさいねと謝ったところ、 A さんより B さんがいいと言います。私が、 A さんの方がきれいにおむつを替えてくれるし早いしいいでしょと聞くと、 B さんは下手だけど私の話をちゃんと聞いてくれるというのです。責任者からすれば、短時間により大人数のおむつ交換ができる A 職員が良い職員です。でも利用者さんからすれば、おむつ交換が下手でも自分に向き合ってくれる B 職員が良い職員です。どちらが良いかは受け手によって異なり、どちらか一方が正解ではありません。早くやる、きちんとやることは、人口が増加していたこれまでの日本で求められてきたことです。人口が減っていくこれからの日本では、ゆっくり、大体といったキーワードが必要な時代になるかもしれません。ゆっくり、大体といったおおらかさこそが、多様な人々が暮らす地域で共に生きる共生のためには必要なことだと私は思っています。来年10月、長久手市においてこの地域共生をテーマにした全国サミットを開催します。全国から多くの方が集まり、話し合いや事例発表が行われる予定です。来年の開催に向け、地域で共に生きる共生とはどういうことか、皆さんと一緒に考え取り組んでいきたいのです。写真が載っています。今年度の開催地である宮城県岩沼市長から次期開催地に引き継がれる転ばぬ先の杖を受け取っている吉田市長と岩沼市長の写真です。一平と一服を終わります。変わりまして、統計情報です。人口、平成29年11月1日現在、総人口は57,283名プラス88名です。男性は28,468名プラス48名です。女性は28,815名プラス40名です。世帯数は23,280件プラス53件です。月間移動数10月は転入277名、転出215名、出生59名、死亡33名。救急火災発生状況は、10月の救急は165件、29年累計は1650件、火災は1件、29年累計は11件。交通事故は10月死亡重傷ともなしでした。軽傷は35名、29年累計は348名です。犯罪発生状況、 10月は刑法犯47件、うち侵入等が6件、29年累計は刑法犯453件、うち侵入等は30件です。以上です。お知らせを追加します。Nバスの年末、12月29日、30日、試行運転を実施します。年末年始、12月29日から1月3日は運休している Nバスですが、12月29日及び30日の試行運転を実施します。時刻については通常運行とは異なりますので、詳しくは織り込まれている時刻表または市のホームページをご確認ください。以上です。
これで広報長くて12月号を終わります。今月は人権だよりが入っておりますので、一つご紹介いたします。第36回全国中学生人権作文コンテスト愛知県大会で優秀賞を取った日清私立日清東中学校3年の古橋優奈さんの見えない障害です。私はうまくしゃべることができません。喫音症という障害があるからです。喫音症は言葉を流暢に話すことができない障害であり、どもりとも言われます。私は小4くらいの頃から約5年間ずっと喫音に悩まされてきました。辛かったことや苦しかったことがたくさんあります。授業で当てられて声が出なくて恥ずかしい思いをしたこと、友達になんでそんな変な喋り方なのと言われたこと、声を出そうとして顔が歪み笑われたこと、早く言ってよと怒られたこと、電話での受け答えができず気味悪がられたこと、日直の司会や号令が言えなくて責められたこと、苦しみに耐えられず小学生の時何人かの友達に自分の喫音を打ち明けました。しかし私の喫音は声が出ないだけで、激しくどもる、つっかえるなどの目立った症状はなかったため、全然信じてもらえず悲しかったです。だから中学生になってからは喫音のことを誰にも言いませんでした。笑われるのが怖かったので必死で喫音を隠しました。言えない言葉は極力避けるか別の言葉に言い換える、または忘れたふりをする。どうしても言わなくてはいけないときは近くにあるものを叩きリズムに乗せて言う、などいろいろな工夫をしました。けれども中3になってとうとう我慢の限界が来てしまいました。中3になってからはどうして私が喫音なんだろうといつも考えるようになりました。喫音は100人に1人と言われています。なぜ私が100人の中から選ばれたのか、なぜ私が100人に1人の貧乏くじを引いてしまったのか、考えても答えは出ないし、何より普通に話せる家族や友達が憎くてずるくてたまりませんでした。毎日隠れて泣きました。人や物にもたくさん八つ当たりをしてしまう自分が本当に嫌いでした。障害のある人が笑われたり馬鹿にされたりいじめられたりしない世界が欲しいと何度も考え、どうして私、みんなは私の喫音を理解してくれないのだろう、分かってくれないのだろうとばかり思っていました。しかしそんな私の考え方は間違っていたと気づきました。私はずっとなんで誰も理解してくれないのと思っていたけれど、それは私自身がみんなに理解してもらう努力をしていなかったからです。重い話をすると嫌われる、今までずっとそう思っていました。だから人に喫音のことを話すときもジョークを言うような軽い口ぶりで話していました。けれどもそれは間違いだったのです。 私が本気の言葉で本気の思いで話をしていれば皆理解してくれたはずだと今では思います。本気の思いには本気の言葉が返ってきます。そのことに気づいてから私は自分の人生は自分で変えたいと思いました。だから勇気を出して母に自分の吃音のことを初めて話しました。次に担任の先生、その次に友達と計 5,6 人の人に話すことができました。本気の言葉で時に泣きながら時にはつっかえながら一生懸命話しました。みな私の話をよく聞いてくれました。母は私を言語訓練に連れて行ってくれて、先生方は相談に乗ってくださり、友達は言えなくても大丈夫だよと励ましてくれました。本当に嬉しかったです。勇気を出してよかったと心から思いました。いろいろな人が私なんかを支えてくれて感謝してもしきれないくらいです。私も人に優しさを与えられる温かい人間になりたいと思いました。それから私は吃音に対する考え方が随分変わりました。吃音があったせいで惨めな思いをたくさんしました。吃音のせいで普通なら手に入れられる幸せを私は手に入れることはできませんでした。しかし吃音のおかげで普通の人にはない幸せを手に入れることができたと気づいたのです。同じ吃音者と出会い苦しみを共感し合える喜び、同じ仲間がいるんだという安心感、支えてくれるたくさんの人の心の温かさ、励まし合うことがこんなにも幸せなことだと初めて知りました。他にも吃音を題材にした小説や音楽、ドラマなどいろいろな作品からたくさんの感動を知ることができました。これらは私が吃音でなかったら決して知ることができなかった宝物なのです。一人一人の人権を守るのは難しい。私は吃音があったからこそ学びました。人は他人の痛みを簡単には理解することはできません。本当の痛みは自分だけにしかわからないのです。だから助けを求める勇気と苦しむ人を救う勇気、優しさがあれば一人一人の人権を守ることができると私は思います。